ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。大学時代の友達と再会、時間の経過を感じるとともに変わらずにそこにある空気を嬉しく思う、そう私がタグです。ですね、大学、まあその通りなんですけど、大学の友達に再会したんですよ。しかもあの家の近くでね、僕がですね、あの自転車に乗っていたら向こうからっていう、今こんなここで言って向こうからって言ってもね、あの対面からこう歩いてくる人がいて、で大学の友達だったんですよ、ね、でまあ男なんですけどね、声楽の男の子なんですけど、まあしばらくぶり、本当それこそ大学卒業以来ですかね、あの会って、まあもちろん連絡先とかを、まあ本当言ってみればもう今や地元の友達みたいな話ですから ね、その子がですね、今僕が住んでいる土地にずっとそれこそ大学の頃から住んでいるのは知っていたんですけど、まあ連絡の取りようもなくて、まあ、いずれどこかで会うかななんて思ってた日がその日だったんですよ、ね、でもう本当に嬉しかったんですけれども、まあそれでなんかまたじゃあ飲みに行こうねみたいな話をしてるんですけれども、まあ本当にですね、まあ久々に会ったのに、まあ、変わらないもの、変わったものみたいなのを感じて、それがまたこう時間、さっきの話そのままなんだけど、時間の経過みたいなものとね、嬉しいものと両方だったり してましたけれども、まあやっぱり大学の時の友達とかっていうのはね、なんかこう会うと、まあよく言う話ですけどね、それこそタイムスリップしたみたいに昔の感覚でこう話ができたりとかしますよね。そういうのがなんかねすごく嬉しいなと思ったけど、でもその傍らにはですね、息子さんがいらっしゃってですね、その息子さんがまあなんかね、とてもなんかできた感じの息子さんですね。僕とその友達の会話をずっとこう横で、あの黙ってこう聞いて待っていてくれて、ね、普通だったらね早く行こうよとかっていうね、言っても、まあ言わないまでもそういう感じが見えてもおかしくはないのに、多分小学生3、4年生とかなのかな、まあそれぐらいのお子さんだったんですけど、で、あ、僕大学の友達ですなんて言ったら、そうですかみたいな感じでね、で別れ際にもなんか失礼しますみたいな感じでね、あ、なんかちゃんと育ててんだななんていう風に思ったりだとかね、なんかすごくねそういう意味でもいろいろ嬉しかったんですけれども、違うな、でもまあまあ、でもね、そんな小学生のお子さんがいるんですからね、時間が経ちましたけれども、まあ時間が経ったといえばね、俺今年の夏はですね、結構あのなんていう、人並みにいろんな行楽地に行きまして、しかももう本当にお盆のみんなが動く、みんなが遊びに行く、みんなが移動するみたいな時に、あの同じような行動をとってですね、大変まあ混んでる中にいろんなところに身を投じたんですけど、東武動物公園に行ったんですよ。東武動物公園っていうのは、まあ、僕の、あの地元埼玉なんですけど、埼玉にあるまあ動物園と遊園地が一緒になった画期的なテーマパークで、今じゃ東武スーパープールなんていうのもあってですね、あのプールに行くために、あの行かれる方もたくさんいらっしゃる、ね、で僕地元の本当それこそ実家からまあ20分、電車で20分とか車でもそれぐらいかなとこなんで近かったんですけど、そんなにこう何度も足しげく通った記憶はなくて、まあぶっちゃけた話、中学校の時に当時初めて付き合った彼女と初デートの場所だったんですね、東武動物公園の。おそらくそれ以来に行ったんじゃないかと記憶しますが、まあ皆さんね、まあ、これ賛否両論だと思うし、 左耳から右耳へ聞き流してもらっていいんですけど、僕は正直真夏に動物園行くもんじゃないと思いますよね。もうそうじゃなくても、もうね、しかもね、真夏も真夏ですよ、もう本当にね、ちょっと用事がない人は外出ない方がいいですよぐらいの真夏日ですよ、正直ね。まあ逃げ場がないですよね。暑いなんてもんじゃないですよ。もうなんかこう汗を拭いても拭いても出てくるし、もう水分取っても足らないしみたいな。でしかもね、なんか僕その行った時ね、2日前ぐらいにね、結構ねひどく酔っ払って、本当にね、こんなで、まだなんかちょっとのな残ってるってわけじゃないんだけど、体調としては本調子じゃないんですよ、お世辞にも。でこんな状況で炎天下の中に半日もね、まあ、いて大丈夫なのかなぐらいの気持ちで行ったんですよ。まあ人間も暑けや動物も暑いからね、もうみんなグロッキー状態ですよ。なんかね、外に出てる動物たちはもう干上がった感じになってるし、なんかもう遠くの宿舎の窓のとこからラクダが微笑んでたりとか、そんなのそんなのをこう見てさ、まあでもそれなりに楽しかったけど、やっぱこう獣臭がね、やっぱすごいんすよね。でまたその暑いから余計にこう、なんかこうそれがこう、なんて言うんでしょうね、マックス状態というか、まあでもそれでもね楽しんで、なんか動物触れ合いコーナーみたいなとこ行ってさ、なんか普段じゃあんまやらないんだけど、ウサギを抱っこしたりとかしました。でひよこって可愛いよね。ニワトリは憎たらしいけどさ、ニワトリってだってさ、人間追っかけてくるじゃないですか、下手すりゃ。ニワトリって結構獰猛なんですよ、あいつらあいつらって言っちゃうけど。でもひよこってさ、なんであんなに可愛いのかなと思っちゃうよね。なんか手のひらとか出したらさ、乗っかってくるんですよ、ピッピヨピヨ言っちゃってね。なんか可愛いななんて思いながら、でなんかこう、そのひよこ係のお姉さんがですね、ひよこが手のひらで眠ったら成功みたいなことをおっしゃるので、なるべくこう動かさないように、まあ僕のオーラを送ったわけですよね。なんかこう、なんて言うんでしょうね、こうなんかこう癒しっていうんですかっていうのかな、まあ、そしたらですね、かすかに眠ってましたからね、成功っすよ、成功。いやいや可愛いっすよね。まあそんなんでね、なんだかんだ言いながら、動物園は満喫したんだけど、こう突き進んでいくと、今度はこう遊園地の部に行くわけですよ。でもね、遊園地はね、正直ね、もっと頑張ってほしいなって思いました。というのは、もうかなりねくたびれてるらっしゃる感じなんですよ、ね、でそれをなんかね、まあ他のところに予算がいっちゃってるのかもわからないんですけど、ぜひやっぱりね、その遊園地はやっぱ子供に夢を与える場所だと思うので、やっぱりねペンキを塗り直してほしいなとかね思いましたね。まあ、ちょっと苦言になっちゃうかもわかりますけど、これはもうエールっていう意味でね、やっぱりね、地元のね、やっぱテーマパークとしてはですね、まあ、ディズニーランドのようにですね、また行きたいなっていうようなね場所であってほしいななんていうふうに、頑張ってほしいななんていうふうにね思ってしまいましたけれども。でもう一つはですね、伊勢神宮に行ったんですよ。伊勢神宮に、僕伊勢神宮ってまた初めてですよね、行ったの。伊勢神宮ってほらパワースポットだったりとかして有名だったりとかさ、結構広いんですね伊勢神宮ってね。ね、でまたこの伊勢神宮に行った日が暑かった、ね、でしかもこう砂利道をずっとこう歩くので、かなりね体力を消耗するんですよね。で結局なんか伊勢神宮に行ったけど、まあ、ちょろっとこうお参りだけしても、ちょっとどうしようもなくもう暑くて、もうすぐにこうなんかご飯食べようみたいな話になってしまってですね、ご飯を食べました。はい、伊勢うどんとか食いました。伊勢うどんってあれなんだね、かなりこう ラクタになんか似てあって柔らかい、こうコシのないなもちもちした感じのうどんで、もうなんかこうほらなんか関東の人間としてはさ、別に関東でもなんでもないけどさぬきうどんにさなんか慣れてる部分があるじゃない、ちょっとコシのある感じっていうかさ、でもなんかそうある意味新鮮でしたねそれはね、うん、でねあとね赤福氷っつうの食べました。これはねうまかったっすよ、なかなか、うん、抹茶のかき氷だよ基本は。でかき氷って不思議なもんでさ、なんかこう買った瞬間はこんないっぱい食べられないとか思いますよね、なんかすごい山盛りで、まあ、僕は思っちゃうんですけど、意外とでもこう食べていくとですね、まあそのすごい熱いっていうのも手伝ってかどんどんどんどんこう進んでしまうんですね。でそれでこう進んでみたら別にこれなんか赤福って何も関係ないんじゃんとか思ったらですね、中に赤福が入ってるんですよね。またこのあねこう小豆だったりだとかお餅だったりとかがね冷えてうまいんですよね。で冷えて美味しいんだけど、その赤福のお餅はですね硬くなってないんですよ。これがまたね美味しくて、もうほぼ完食してしまいましたけどね。でなんかすごいやっぱりねあれですね、なんかこうエアコンでこう涼んだりとかもするのもいいんだけど、やっぱなんかこう体内が冷えるとすごいシャキッとするんだなっていう風になんか思いました、その暑いさなかでね。なんかでもなんかすごくこう生き返った感があってですね、これはなんかこうエアコンの風で涼んでもこうはなんないなっていう風に思って帰ってきましたけどもね、うん、まあでもなんかあれですよね、まあ、その東武動物公園の時もね、さっきも二日酔いでこうちょっと大変だったなんて言いましたけど、でもこうガンガンね汗をかいて結構ね帰る頃にはね元気になってましたね、なんかだからいいもんだなと思いました。でもまあもちろんね暑さ対策をちゃんとしてね、熱中症にならないように帽子とかもちゃんとかぶってですね、水分もこまめに補給してとは言っても、糖分の高いねジュースだとかばっかりを飲むとですね、それはそれでまた他の病気になる恐れもありますので、水分をたっぷり取りながらですね、暑い中で思い切りねやっぱりね汗をかくっていうのは、あやっぱりこれはこれでこう生きてる感じがするなっていう風に思いましたけれどもね。いやいや、でまあそんな風にですね、僕はまあそんなお盆を過ぎて今の僕はですね、まあ、絶賛保温アレンジ中なんですね、うん、と言いますのも、10月の5日に、DJ ラバさんのライブがあってですね、まあ、このライブにですね、僕出演させていただくことになってるんですけど、保温セクションで、ね参加させていただくことなんです。いつもは僕はワンホーンでね、僕サックス一本で入ることが多いですけれども、今回はトランペットとサックスとトロンボの三管編成なんですね。でまあそれの譜面作成ですかね、これにちょっと追われてる部分があるんですけれども、まあもともとその今回ラバさんがライブでやる楽曲の中に保温が入っているものと入ってないものとあってですね、でももちろんもともとこれはこの曲はいらないやっていう場合もあればね、なんか考えてみてよみたいなこともあるわけで、まあ、そういう曲にですね、まあアレンジをちょっと施してる最中なんですけど、まあなかなかこれは面白い作業でもあるんですけれどもね、難しい僕にとってはね、一つまたいいハードルいただいたっていうようなことでもありますね。やっぱまた一人で入るのとサックス一本で入るのと、ね、管楽器3本の、ね、セクションで入るのとではまたアプローチの仕方だとか、ね、考え方も全くと言っていいほど違ってくる部分もありますので、ね、こういうのどういう風にねドレスアップするのかなみたいなところは非常にこう頭も悩ませているところでもありますけれどもね、まあでもねさっきから言ってる通りこれをねまたいい糧にしてですね、まあ自分のスキルアップ、ね、につなげたいななんていう風に思うんで、まあぜひですねその結果はですね10月の5日、まあ、まだちょっと先ですけどもね、下北沢ガーデンの、ね、ラバライブにね来ていただけたらと終わりますけれども、まあ、近々のですねタグライバーですね、9月の26日木曜日、シンガーサクソフォン2013ボリューム2と題してですね、赤坂ノーベンバーイレブンス ね、にてございます。赤坂ノーベンバーイレブンスの近くには最近僕がお気に入りの油そば屋さんがありますんで、ぜひぜひ皆さん油そば屋さんで、油そばを、あ、そんなこと言っちゃいけないのか、ノーベンバーイレブンスでね、あのご飯を食べていただきたいですね油そば屋さんは別の日にね、あの場所を確認していただいて別日に行っていただいてね、乳首のライブの時からか行っていただいたらいいんじゃないですかねそれも言っちゃいけないかないやいやいや、別の日にね、ライブがない時にね、ノーベンバーイレブンスのライブに行かない時にね、行っていただければと思います、というわけで今週のヤマレターからいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージ、皆さんの嬉しかったことや悲しかったことをご紹介する僕の私の人生山ありタグありなどなど、メールアドレス山タグ pc@gmail.com までお送りください。懸命に山タグ係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。